はい、今日も一緒に集まって、礼拝できること本当に嬉しいです。
I'm so just glad we can get together、with all of you here and worship the Lord together、
そして神様が今日私一人一人に語りたい言葉があると信じています。
Yes, I believe today God has a word for each one of us、
ですのでお祈りを持って始めたいと思います。
So I want to just begin by prayer and prepare our hearts。
恵み深い天のお父さん、今日の素晴らしい日ありがとうございます。
Merciful Father, we thank you for this wonderful day。
今日あなたが私たちに語ってください。
We ask that you speak to us today。
そしてあなたが私たちの人生にどんな素晴らしい祝福を与えてくださっているのか、私たちが知ることができますように。
We pray that we can know just how great the blessing it is that you give us every day。
語る私たちを助けてください。
So please help those who are speaking.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。皆さんきっと今まで一度くらいはこうなんか本当にそれでいいのってぐらい素晴らしいキャンペーンみたいなものを見たことがあると思うんですけど。
So I'm guessing that all of you here have at least once in your life came up to this like campaign or sales where you're just like, dude, seriously, it's that cheap?
例えば、最初の3ヶ月間完全無料とか、
things like you know free for the first three months。
で、だけど、皆さんそれを言うのを見たときにどう思います？
But so what do you think when you see that？
本当な、なんか裏あるんちゃうん。
Think half of you may think like that's great, but you know there's probably something behind all of that。
おおよそほとんどの場合、本当にちっちゃいそのキャンペーンのちっちゃいそこの方に利用規約みたいなの書いてあって、ちっちゃい文字でこのオプション300円、このオプション300円に加入することが必須条件ですって書いてあるの、後で気づくんですよね。
And you guys are right, because in front of the big campaign letters that says free for three months, in the fine print you'll see terms of conditions and says you have to enter these three options.
で、まあ、そういう私たちの毎日のこういう、経験が あるせいかないせいか分かりませんけども、私は時々神様に対しても同じような感覚を持ってしまうことがあるかもしれません。
And so maybe becomes we become so accustomed to that sort of like if it sounds too good, there's probably like you know a trick behind it.、so maybe we sometimes view God's promises to us in the same way.
無条件の愛、素晴らしい救い。
So unconditional love, amazing salvation.
私はひょっとしたらその下の方にちっちゃい文字で書かれている、でもこれをしなければそれは受けられませんっていうようなことをひょっとしたらあるんじゃないのと思っている人がいるかもしれない。
And maybe one of us is still thinking like so Jesus, what are the terms of conditions that I have to meet so that I can actually get that?
今日はそういう思い、そういう疑問に答えていきたいなと思ってます。
And so today we just want to like look at that and address that.
今、この3月の初めから The Final Week 最後の1週間というシリーズを続けてます。
And so, beginning in March, we started this sermon series called The Final Week.
で、今日はイエス様が十字架にかかられる前の夜、ある家の2階の部屋で起こったストーリーを紹介したいと思います。
And so today we want to look at the story of the day, the night before Jesus crucified in a room on the second floor in a house.
そしてその夜遅くにイエス様はある一人の弟子に裏切られて、イエス様を嫌っていた敵たちに逮捕されていきます。
And it's in the story later in the night, Jesus is betrayed by one of his disciples and he is sold to the enemies.
で、きっとその裏切ったやつ誰なんだと、多分聖書に詳しくても詳しくなくてもひょっとしたらアイデアがあると思います。
And so you're thinking who's the guy that betrayed him? And you probably all of you have at least heard the name.
その人の名前はユダっていう男の人です。
His name was Judah.
で、ユダっていう名前、聖書の中にたくさん出てくるんですけども、この人はイスカリオテのユダっていうふうに呼ばれていて、これただ単純にカリオテという場所出身のユダという意味です。
And so the name Judas comes up a lot of times in the Bible, but this Judas, he was also called Judas Iscariot, which just means that he was a guy named Judah who was from this certain region in Israel.
そしてユダっていう名前のには意味があります。素晴らしい名前の意味があるんですけども、これは称賛する賛美するという素晴らしい名前の意味です。
And in the name of Judah it has a great meaning. It means to praise or to glorify.
残念なことに彼の辿った生涯というのは決して誰かから称賛されたり神様の素晴らしさを賛美するそういう人生ではありませんでした。
But ironically at least Judas Iscariot, his life was not something that people would praise him for, nor did he live a life praising the Lord.
このユダはイエス様によって直接直々に選ばれた十二弟子の一人で、もう十二弟子の中でおそらく最も優秀で高く評価され、ユダヤ人社会からこう認められるような尊敬されるようなユダヤ人でした。
Judas was a disciple handpicked by Jesus, and also among the disciples, he was the most educated and the most well respected by the Jewish leaders at the time.
そしてイエス様の弟子となって三年半くらいイエス様と一緒に旅をして一緒に生活したんです。
And he was a disciple that lived life together with Jesus for 3.5 years.
彼はその能力のゆえだと思うんですけども、会計係をそのグループの中で任されるようになると、彼はでもそのお金を自分の財布に移して盗むようになって、そして最後にはイエス様を銀貨30枚、これはまあ奴隷を1人を買う値段と同じ値段と言われているんですけども、ただその値段でイエス様を裏切って敵の手に売り飛ばしました。
And because of his ability, he was the accountant of the disciples, but he gradually began to steal money from the account for himself, and in the end, he sold Jesus for 30 silver coins, which was the equivalent price for selling a slave.
そして、聖書の中でも一つの最も一つ悲しい一つのことなんですけども、ユダはその直後財政悲観のゆえに自殺してしまったんです。
And in the end for him, because after he felt so guilty of selling Jesus, he ended up committing suicide.
ユダは神様の愛するその一人子を裏切って敵に殺させるっていうことをしました。
And so Judas, taking the Son of God, whom the Father lovedBetrayed him and sold him to the enemies to be killed.
それではイエス様は十字架にかかれるその前の晩、弟子たちと一緒にある家の2階でユダに対してどのような態度をとってどのような言葉をかけられたんでしょうか。
But so we want to look at, so this Jesus, what did he do and say to this Judas who betrayed him later in the night? But when we begin the story, in the upper room, on the second floor of the room, what did Jesus do and say?
そしてそこにイエス様のそこにイエス様のその態度の中にイエス様のそこでなされたことを通して私たちはきっと無条件の愛とか素晴らしい救いとかっていうところに本当に条件がないんだっていうことを見れるんじゃないかなって思うんです。
I'm thinking that by looking at Jesus' attitude and what he did and said to Judas, we can really see that the love of God that is said to be unconditional truly has no conditions.
聖書の新約聖書のヨハネによる福音書13章から見ていきたいと思います。
So we're going to turn to John chapter 13.
1節。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って、父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。
And so beginning of verse 1, it says, It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end.
皆さんは自分の命があと残り20時間だと分かったら何をしますか？その時間どう使いますか？
And so if it were you, if you found out that your remaining time in life is 20 hours, what will you do with those 20 hours?
今まで自分が成し遂げてきたこの業績、素晴らしいことの数々を振り返るでしょうか？
Would you write, record and look back at all the wonderful things you've done in your life?
ああ、やりたかったあのことをやりに行くでしょうか？
Or you're thinking, oh, I wanted to do this before I die, so I'm going to go do that right now.
逆にできなかった、今までできなかったことを後悔したり、こう使い尽くすことのできなかったお金を惜しむでしょうか。
Or would you be filled with regret for the things you haven't done or the money you didn't get to spend?
それとも大切な人と時間を過ごして感謝を伝えたり、言いたかったけど言えずにいた大切なことを伝えるためにその時間を使うでしょう。
Or would you use those 20 hours to spend with someone precious to you, to tell them, things that you wanted to say but you haven't said?
イエス様は十字架で、死なれる約20時間ほど前に、弟子たちに愛を残るところなく示すためにその最後の残りの時間を使ったっていうんです。
Well, according to the scripture, it says Jesus spent his last few hours to love his disciples to the end, and he did that by having dinner with them.
そして、この弟子たちはまだイエス様が教えてきたこと全然ほとんど理解してなかったので、イエス様たくさんまだ彼らに教え込みたいことたくさんあったと思うんです。
And I'm sure that his disciples, although Jesus had been teaching them, they still didn't get everything, and probably Jesus had a lot to say to his disciples.
だけどイエス様はこの最後の時間に彼らに教え込むそのまとめ、今までのまとめを復習させるというために使うんじゃなくて、愛することによって最後のメッセージを語られたんです。
And, but the last message that Jesus left his disciples with wasn't a summary or like a review of all that he said, but he just said he taught them about love.
ここから分かることは何でしょうか?
And so what can we take from that?
それはイエス様がこの地上で過ごされた三十数年の中で最も残したかったものっていうのは、数々の奇跡を行ったという証拠でも斬新で新しい教えでもなくて、イエス様がどれほど彼らを愛しているかという確信だったと思います。
And so what that tells us is that what Jesus wanted to leave his disciples wasn't the number of miracles he committed, he did, or the fact that he's trying to build this new thing and create a movement, but it was that he wanted to leave the disciples with the conviction that Jesus loved them.
なぜなら、きっと誰でも自分の人生の最後の時間だと分かったら、自分が一番大切だと思っていることをするはずだからです。
And because And any person, if they know their life is limited, if you have only a few hours left, you will spend those few hours to leave what you think and you believe is important.
イエス様はただそのメッセージを神様の愛と恵みを伝えるためだけじゃなくて、実際にそれを体験させるために来られました。
And Jesus came not just to talk about the love and mercy of God, but to let people experience it.
ですから、もし私が聖書を読んだり、イエス様の話を聞いて、その教えにどんなに感動しても、それで考え方が変えられたとしても、イエス様が自分をどれだけ愛してくださっているかということを見逃したら、もうすべて見逃したのと同じぐらいもったいないことなんです。
And it's, so, no matter how much we learn the Bible, no matter how much it changes our thinking and our minds, if we miss the love of Jesus Christ, we've missed the entire point.
なぜならイエス様がこの地上に来られて私たちに与えたかったことは、その神様が私たちを愛しておられるという確信だったからです。
Because Jesus came on this earth so that we could have the conviction that the God that we worship loves us.
それが一節。で、次の節を見るとこの世の中の現実が見えてきます。二節。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていた。
And so verse 1, that was the, what we just talked about was verse 1, but verse 2 shows us the reality of the world. Verse 2, the evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus.
この時は杉越の祭りという最もユダヤ人たちにとって重要な祭りを祝う食事会のことでした。
And so this, this...meal was talking about the Passover meal, which was a Jewish festival that was very important in their culture.
この時までにユダはすでに、イエス様を殺したいと思っていた宗教家たちにイエス様を銀貨30枚で、売るという約束をもうすでにしていました。
And at this and at this point, Judas already was plotting of how to sell Jesus off to the religious leaders who wanted to take kill Jesus at the time.
すごい悲しいすれ違いがここにあるんです。
And so there's a very sad sort of kind of miscommunication here that's going on.
イエス様がその愛を残すところなく最後まで示そうとしたときに、ユダはイエスをいつ裏切ろうかというチャンスを探していたんです。
Because as Jesus was trying to pour out his love on his disciples, including Judas, Judas at the time was plotting of how to betray him.
でもこのすれ違いは今でも起こっていると思います。
But I think that kind of miscommunication happens, today.
神様は私たちに対する愛を余るところなく示されたのに、私たちは神様は私のことを愛してくれてないじゃないかなというふうに疑って信じることが難しいと思うからです。
Because God today is pouring out His love on us, telling us that He loves us, but then we often respond with doubt, and we often think that maybe He doesn't love us.
なんか愛されるには条件があるんじゃないかって。
We feel like there's conditions to love of God.
ヨハネ13章を読んでいると、イエス様がここで示された愛というのは本当にユダに向けて、特にユダに向けて示されているものなんじゃないかなって思えるんです。
As we read this, I think you'll start to see that the love that Jesus was showing here was is actually especially turned toward Judas.
イエス様が語る言葉と行動、態度を通してユダに対する愛を示して、そしてユダに何とか考えを直して、思いとどまってほしいというイエス様の優しさが映し出されているように思うんです。
We see the love of Jesus who for multiple times prompts Judas, gives Judas these thoughts to help him repent.
イエス様はこの食事会の時、少しみんなの手が止まり始めた頃かなと思うんですけど、ふと立ち上がって何かをし始めたんです。
And so as the disciples, the meal was progressing, the people's hands stopped moving so much, food was getting finished, Jesus stood up.
弟子たちはみんな、イエス様何をするんだろう、こんな時に。
So disciples are thinking, oh, what is Jesus going to do now?
ちょっとイエス様は上着を脱いで、手ぬぐいを取って腰に挟んで、たらいに水を入れます。
And so Jesus took off his outer cloth, wrapped a rag around his waist, and started to fill a pail with water.
弟子たちは何をするのか全く分からなかったので、イエス様もただ黙って沈黙して、イエス様もただ見ています。
So I'm sure the disciples were confused, so they just sat there and watched him.
言うとイエス様は何も言わずに、一人の弟子の足元にかがんで、足を洗って手ぬぐいで拭き始めたんです。
Without saying a word, Jesus knelt at the foot of one of the disciples and began washing his feet.
その弟子は驚きで何も言えずに恥ずかしそうにもうそわそわするしかできない。
And so the disciples is shocked and he's like, what is he doing? He doesn't say a word and he's also kind of feels embarrassed because Jesus is washing his feet.
Wow, 俺の足臭かったんかな?
Thinking, oh man, did my foot smell today?
そしてイエス様がまだ今度は次の弟子のところに行った時、ああ、臭いな、俺だけじゃなかった、よかったと思って、
Maybe Jesus
went
to the next disciple, he's like, okay, he just didn't wash my foot because he thought it smelled, maybe his foot smelled too.
イエス様はもう次々と一人ずつ全員の弟子たちの足を洗っていきました。
But one by one, Jesus went and knelt and washed the feet of the disciples.
なかなかみんなこうイエス様に、って何も言えないで、もうドギマギしてるっていうか、もうそわそわしてるだけで何も言えなかったんですけども、ペテロがとうとう口を開いてイエス様にこう言ったんです。
And so I'm sure it wasn't a normal thing, and no, everyone was feeling uncomfortable. But Peter, he couldn't take it anymore, I guess, and he said something to Jesus.
主よ、なぜあなたが私の足を洗うんですか。
He says, Lord, why are you washing my feet?
私の足は絶対に洗わないでください。
He says, Do not wash my feet.
イエス様はこう言ったんです。もし私があなたの足を洗わなければ、私とあなたには何の関係もありません。
But then Jesus responded and said, If you do not let me wash your feet, you and I have nothing to do with one another.
するとペテロは、足だけじゃなくて、頭も体中全部洗ってくださいって言うんです。
And so then he's like, Oh, then if I want to have something to do with you, so then wash my entire body then.
それはペテロの気持ち、私にとってイエス様あなたの関係は何よりも大切ですからって気持ちがまあ多分現れたと思うんですけど。
I think that was his way of expressing that, No, Jesus, like, you're important to me, so if washing my foot is going to have something to do with you, I want you to wash my entire self.
イエス様はそれに対して、私ともうすでに関係あるから、もうあなたはすでに清いんです。だから洗うのは足だけでいいんです。
But Jesus, and then Jesus responded and said, You and I, we already have a relationship, and therefore you are holy, so all we need to wash is your feet.
しかし、ここにいる全員が清いのではありません。
But then he says, But not all of us here are pure.
足を洗うとか、イエス様との関係があるということを示しているということは、清くない人がいるということは、私との関係をすでに捨てた者がいるって言ってるのと同じですね。
And so everyone's feet were washed, but if the washing of the feet isn't what makes you pure, and if actually having a relationship with Jesus is what makes you pure, Jesus knows that someone already has thrown away the relationship he had with Jesus.
弟子たちはその時全然理解できなかったんです。
And so the disciples didn't understand this at the time.
そしてイエス様はユダの足元にもかがんでユダの目をきっと優しく見つめてユダの足を洗い手ぬぐいで同じように拭かれました。
And Jesus went and knelt by Judas and also did the same as he did with the other disciples, washing his feet and then wiping him with the rag.
ユダはこの時何考えてたんでしょう。
And so what was Judas thinking at that time?
イエス様、俺が裏切るってこと見抜いてるんじゃないだろうか。
Maybe he was thinking, well, maybe Jesus knows that I'm trying to betray him.
いや、まさかな。
Ah, no way.
もう少しいい弟子のふりをしておけば100万円が手に入るんだ。
Maybe if I keep acting like I'm a good disciple, I might get the million bucks I'm trying to sell him for.
おとなしくしておこう。
So I'll just keep my cool.
イエス様は弟子たちの足を全員の足を洗った後で弟子たちに次のような話を始めます。
And after washing all the disciples' feet, Jesus shared this story with them.
13節以降、私があなた方に何をしたか分かりますか？ 主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。あなた方がこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。
Verse 12, and there's a couple of verses in between. But do you understand what I've done for you? You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Now that you know these things, you will be blessed if you do them.
イエス様がしたことはイエス様の弟子たちに対する、愛でした。
And so what Jesus did was an act of love, of serving for his disciples.
弟子たちはこの時になっても、まだイエス様が十字架にかかれる前の晩になっても、私たちのうちで誰が一番偉いのか、誰がイエス様のお気に入りなのか、誰がイエス様から一番褒めてもらえるのか、そういうことばかり考えていました。
And this was the night before Jesus was crucified, but up until that day, the disciples were still arguing who among them is Jesus' favorite, who among them will be the greatest in Jesus' kingdom.
でもイエス様はそういう弟子たちの考え方は彼らが嫌っていたローマ帝国と同じ考え方じゃないかっていうね。
But Jesus believed, Jesus knew that that kind of thinking that the disciples had was the same exact mentality of the Roman Empire whom the disciples hated.
そういう考え方っていうのは争いを生んで憎しみや痛みを生じさせるだけです。
And that kind of mentality, all it does is create more hate and more violence.
イエス様は彼らにそれを気づかせて、そしてイエス様は彼らにどうすべきなのか、どうしたらいいのかという模範を見せたんですね。
And so Jesus showed to them by example what it meant to love.
あなた方は私のものです。私はあなたを愛しています。
He says, "You are mine, and I love you."
ですからあなたの足を洗うことを私は恥と思いません。
And so, doing this act of a servant to wash your feet, I find that no shame.
あなた方は私との関係によってもう清くされているんです。
And by having a relationship with me, you are already pure.
私の清さがあなたの清さとなるからです。
Because my cleanness will become your cleanness.
だからあなた方は互い比べ合ったり競い合ったり蹴落とし合うんじゃなくて、低く腰をかがめて足を洗うように互いに使い合ってください。
So do not compete, do not put one another down, but kneel before one another and serve one another as just as I have done for you now.
これを聞いてユダは何を考えていたんでしょうか。
And so again, Judas, what was he thinking as he heard this?
別に足を洗ってもらっても何の得にもならない。
Maybe he was thinking, you know, washing my feet doesn't create me any money.
俺はイエスのグループから足を洗って銀貨30枚で新しい人生始めるのさと思ったかもしれない。
So I'm going to go break off from this group and go sell and actually make some value.
そしてイエス様は弟子たち一人一人の顔を見て話されたと思うんですけども、ユダの顔を見たときにきっとユダの心が全然動いてないのを感じたと思います。
I'm sure as Jesus looked around the room and saw the look on Judas, he probably knew that Judas's heart was still being hard.
そして18節19節、私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためです。
Verse 18, I am not referring to all of you. I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of scripture. He who shared my bread has turned against me. I am telling you now before it happens, so thatWhen it does happen, you will believe that I am who I am.
ちょっと遠回しなんですけども、イエス様はもう一度この中に裏切り者がいるっていうことを言われているんです。
And Jesus, all that he was saying that there's still someone that's going to betray me in this room.
弟子たちの前で名指しにされる前に、ユダが自ら心を変える恵み深いチャンスだった。
And before Jesus pointed out by name who it was, he gave them opportunities to repent.
イエス様は、私は私が選んだ人、ものを知っていますと言われます。
Because Jesus said, I know those whom I have chosen.
つまりこういうことです。この中の一人がこれから私を裏切ります。
And so essentially it's saying, among those of you whom I have chosen, one of you will betray me.
しかしそれは私にとって驚きでも予想外のことでもありません。
But that's not a surprise.
私は彼を選んだ時にそのことをすでに知っていました。
Because I know that when I chose him.
その人は私が洗った足で、その足で私を裏切りに行きます。
With the foot that I've washed, he will walk and to sell me off.
きっと私たちはみんなこう思うと思うんです。ユダが裏切ることを知っておられたなら、なぜイエス様はあえてユダを十二弟子の人に選んだんでしょうか。
So if it were us, we would ask, if it were like, why and if he knew that Judas was going to betray him, why on earth would he even choose him?
イエス様はもうそのことが起こる前に今あなた方にあらかじめ話しておきます。あなた方が信じるためですと言われました。
But Jesus told them that I'm going to tell you what's going to happen so that you may believe and know who I am.
こういうことです。私は彼に惜しみなく愛を示して彼が心を入れ替えるのを期待していたけど彼は今でも固くなに心を変えようとしない。
He says, I chose him so I can show youWhat it means to love a person, and I had hoped he would repent, but he did not.
それで旧約聖書に予言されていたことがその彼によって成就してしまうことになります。
And by his hard heart, what was said in the Old Testament will become truth.
しかし、彼は完全に悪意を持ってそれを裏切りをするが、神様はそれを使って完全な救いをもたらします。
And this man out of evil will betray me, but God will use that.For salvation.
このことを先に伝えるのはあなた方がこれが偶然起こったんではなくてその裏切る彼とあなた方全てに対する神様の深い愛によってなされたことだとあなた方が信じるためです。
And Jesus says to his disciples, I tell you this now so that when it happens, you will know that it was out of the love of God, the Father, that this has happened.
神様はユダの裏切りとその悪を用いて、すべての私たちを含むすべての人の救いをもたらされたわけです。
Because the Father used the betrayal of this one man and the evil of this one man to bring salvation to all of humanity.
ユダは自分の利益のために、悪を企んだけど、
Judas chose to scheme evil for his own benefit.
神様はこれを用いて全人類を救うことを計画されていたんです。
But God had schemed to save all of humanity through this one man's choice.
神様は人間の企む悪に負けることは絶対ないお方なんです。
And because God is not a God who will be foiled by the evil of humanity.
イエス様はユダに裏切られた結果十字架で殺されるんですけども、それはイエス様が被害者だということを意味しているんじゃないんです。
And by the betrayal of Judas, Jesus died on the cross, but that doesn't make Jesus the victim.
イエス様が自らあらかじめ伝えていたように、イエス様すべてを知っていた上で、すべてを受け入れて、あくまでも自らの意思で、自らの進んで十字架にかかって、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったんです。
He's not the victim because he knowingly chose Judas and knowingly allowed him to betray him.
残念なことにユダはこのイエス様の言葉を聞いても心が動かされませんでした。
So going back to the story, although Jesus said this to disciples and Judas,Judas's heart still did not change.
他の弟子たちもイエス様何言ってるんだろうと思ってました。
And the other disciples were thinking like, Jesus, what is he talking about?
そう、イエス様とうとうはっきりと次のように言います。
And so next, Jesus clearly states this.
イエスはこれら、21節、イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。この誠に誠にっていうのを見たときに、イエス様はこれから言うことを大事なことです。もう心に留めてくださいという時にイエス様使うんですけど、こう言ったんです。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。
And so, at this point, Jesus clearly states in verse 21, it says, After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, Very truly I tell you, or in some other scriptures, it says, Truly, truly I say to you, which is way and know that Jesus is going to say something very important. So, very truly I tell you,One of you is going to betray me.
ここまではっきり言われて、やっと弟子たちは、ってショックを、で動揺してお互いを見回します。
And so at this point, it's so clear that the disciples start freaking out.
しかし、不思議なことに、その中の誰もユダに違いないと思わなかったんです。
But interesting enough, none of the disciples thought it was Judas.
どうしてだと思いますか？
They didn't know who it was, but why do you think that is?
弟子たちはみんなむしろ、私のことかもしれないって思ったぐらいなんです。
Because we see that the disciples actually react like, wait, no, is that me? Rather than pointing at fingers, they thought, is it me?
で、弟子たちの何人か、私じゃないですよね、イエス様って確認したぐらいです。
And we see the disciples asking Jesus, confirming that, Jesus, is it me? Is it going to be me?
なんで誰もユダに違いないって予想できなかったんでしょう。
Why didn't any of the disciples suspect Judas?
一つはきっとユダがいつもみんなの前でいい人を演じて全員の財布を預かるほどに、信頼されていたからだと思います。
I'm sure one is that when around the disciples, Judas was probably a good guy, trusting enough that people gave their money to him and trusted him with the accounting.
だけどそれ以上に大切な理由というのは、イエス様がユダを他の弟子たちと全く同じようにこの3年以上ずっと愛してきたからと思います。
I think that's also because, more so because Jesus loved Judas just as he loved the other disciples.
もしイエス様が、ユダはいつか裏切る、だから少し厳しく扱おうと思ってたら、弟子たちはきっと気づいたと思います。
And so if Jesus said, oh, I know this guy can betray me, so I'm going to be a little bit more stricter and like keep my distance and be a little bit cold to him, I think the disciples will get the message and say, oh, Jesus doesn't like him.
イエス様はユダを選んだその時から彼が何をするのか知っていながらも他の弟子たちと全く同じように愛し続けたわけです。
And so Jesus, knowing that Judas was going to betray him, still treated and loved him as one of the disciples.
もし私たちならね、きっとそういう人って分かってたら彼が面白いジョークを言ったとしても、言ったね。
And so if it were us, if we knew that someone was going to do harm to us, even if they said something, a joke, and we'd be kind of cold to him,
少しのなんかミスをしたら厳しく責めたりしますよね。
Or if you made a small mistake, we'd go and like really point it out to them, rub it in their face.
そもそもそれをする前に、裏切り行為をする前にきっと私たちの内輪から多分除外するはずです。
Actually, even before even letting him join, we would keep him out of the group.
でもきっとイエス様は彼がジョークを言ったら同じように笑って彼のミスを他の人に対すると同じように恵み深く扱って彼を仲間に加えたんです。
But for Jesus, he treated Judas as in the same way he did anyone else.
ここに私たちの考えることのできる愛よりも大きい、私たちにとって可能な愛をはるかに大きく超える神様の愛を見ることができます。
And so here we see the love of God which transcends ours. We can't understand this.
ここでもペテロは先陣を切って、それが誰なのかヨハネ、お前ちょっと聞いてきてくれって頼みます。
And so Peter, being like the activist he is, he says, no, hey, like John, go ask Jesus who it is.
そしてヨハネはもう渋々言って、イエス様、その裏切り者がいるなんてもう黙っていられません。それ誰なんですか。
And so John goes to Jesus and says, Jesus, we can't stand that someone's going to betray you. Who is this man?
イエス様は答えます。それは私がパン切れを浸し、スープに浸して与えるものです。
He says, and Jesus says, is the man that I take this bread and give to him.
イエス様はパンを特製ソースに浸してユダの口にそっと入れたんです。
And so Jesus took the bread, dipped in the sauce, and put it into the mouth of Judas.
27節。
Verse 27。
彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。
And as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do, do quickly.
これはユダがその自分の心を完全に閉ざして、イエス様の愛を完全に拒否したことをということです。
And what it means when Satan entered him means that Judas completely rejected Jesus.His relationship and his love.
イエス様はこれまでも条件をつけなかったようにユダを今まで最後まで愛を表してきたのに、ユダに悔い改めるチャンスを与えたのに。
And so Jesus had treated Judas the same as any other disciples and gave Judas multiple chances, opportunities to repent.
ユダにとってはイエス様の愛に応答する、答えるチャンスだったのに。
And it was a chance where Judas could respond to Jesus and to repent and change his ways.
ユダはパンを入れてもらったその口でイエス様を裏切り、そして敵にイエス様を売り渡すときに、私がキスしたものがそいつだから捕らえろっていうその印にしたんです。
And so with the mouth that Jesus put the bread in, he went and agreed with the religious leaders and told him that the man I kiss is the man and that is the man you should capture.
ユダはきっと自分が今まで扱ってきたグループの財布を手に取って食事会を後にして宗教家たちとの最後の打ち合わせに出かけていきます。
And so Judas taking the money he collected from the disciples, and left the supper to go have this meeting with the religious leaders.
残りの弟子たちはユダが何をしに行ったんだろう、買い物に行ったんだろうか、貧しい人たちに施しをしに行ったんだろうかとさえ思った弟子たちもいたそうです。
And so we can see the disciples also didn't know what Judas was going to do. Some thought he was going to go do shopping maybe, or go, actually even go and give some money to the poor.
イエス様はこれらの一連のすべてのことをされて、最後に愛についてこのように語られました。
So after doing all these things, the last thing Jesus says, he spoke about love.
34節、35節。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
So verse 34, this is what Jesus says after all this has happened. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another.
聞きなさい。私があなた方をどのように愛してきたか。あなた方は見てきただろう、知ってるだろう。
He says, listen, you guys know how much I have loved you and how I've showed my love to you.
いいかいみんな。私があなた方を愛したと同じように互いに愛し合うんだよ。
And so as I have loved you, you love one another.
そのことだけがこの世界とあなた方との明確な違いです。
Because that is the one clear difference between you and the world.
この世の中は自分の権利や自分の利益や自分の財産や復讐とかそういう自分のことばっかり考えてるけど。
Because if you're in the world, all you think about is your authority, your rights, your privileges, and yourself.
しかしあなた方はそうあってはいけません。
But Jesus tells them that is not to be with you.
イエス様がこのタイミングでこの愛について話されたことを考えたとき、それはあたかも。もし私がユダを愛したのを見てきただろう。もしユダが帰ってくることがあったら、私が彼を愛したようにあなた方も彼を愛してくださいって言っているようじゃないでしょうか。
And by the timing that Jesus said this, it was right after Judas departed. It is almost as if he is saying that if Judas comes back, I want you as my disciples to love him and accept him.
このヨハネの13章の1節でイエス様は愛を余すところなく示されたと書いてありましたけれども、イエス様はユダにも愛を余るところなく示されたんです。
And in verse 1 we saw that Jesus shared his love to no end and he did that also to Judas.
イエス様が示した愛こそが彼に対するメッセージでした。
And the love he showed to Judas was his message to him.
そしてイエス様は残りの弟子たちに福音をこれから世界に伝えていきなさいと使命を託したんですけども、それはイエス様は弟子たちにこれから情報伝達をしていってくださいねって言ってるんじゃなくて、自分ご自身と同じように愛によってメッセージを語るように弟子たちに最後に伝えたんです。
And so in the end when Jesus sent his disciples to go and make disciples and share the gospel, he didn't send them so that they could just pass on knowledge, but actuallyHe was calling the disciples to go and share the gospel, which was the message of love, and do it in the act and through the act of love.
もしイエス様が望んでいることがこれならば、私たちが福音を伝えるということに対して持っているイメージ、見方というのはどのように変わるでしょう。
And so if this was Jesus' intent, how does that change our behavior and how we have shared the gospel to other people?
もしこれがイエス様が私たちに望んでいる福音の伝える方法、説教の方法であれば、私たちが今聖書をどれだけ知っているか、理解しているかに関わらず、明日からそれをすることができるんじゃないでしょうか。
If this is Jesus' intent for mission, for evangelism, for sharing the gospel, then that doesn't mean we require an enormous amount of knowledge about the Bible, but we can actually start today or tomorrow.
職場に行っても、
whether you go to the workplace,
学校に行っても、
your school,
PTA の集まりに行っても、
your PTA meeting,
ママ友の集まりに行っても、
and your mom's gathering,
その場所で福音を伝える、一人の宣教師として、できるんです。
You can be a missionary in that context. You can share the gospel through love in that context.
なぜならイエス様の弟子であるという印っていうのは、どれだけ聖書を知ってるかとか、どれだけ長く教会に来てるかじゃなくて、シンプルにイエス様がされたように私もするんだっていうシンプルな心構えなんです。
Because the sign of a disciple of Jesus isn't how long you've been to church, isn't how long you've been a Christian, isn't about how much you know the Bible, but it's simply the sign is that you want to do what Jesus did.
ですから、イエス様がどうされたのかということを本当にまず知る必要があります。
And so we first need to know what did Jesus do?
そしてイエス様がどのように私を皆さんを愛しているかをまず感じてほしいね。
And first understand and have the conviction of how much Jesus loves you and me.
ストーリーに戻りますが、イエス様は食事の後に静かな夜の公園に弟子たち全員を連れて祈りに行きました。
And so going back to the story, after the supper, Jesus took the rest of the disciples and went to the garden where he used to pray a lot.
イエス様はしばらく祈っていたんですけども、弟子たちは眠ってしまっていました。
And as Jesus was praying, his disciples fell asleep.
そして弟子たちはイエス様に起こされて目を上げると、武器を持った多くの兵隊たちや、また兵士たちや宗教家たちがやってくるのが遠くに見えます。
And as Jesus wakes his disciples up, they come to realize that in the distance they see soldiers and the religious leaders carrying weapons.
で、その先頭にユダがいます。
And in front of them stands Judas.
弟子たちはまだ何が起こっているのか、把握できていませんでした。
And the disciples probably didn't understand the situation fully at that time.
ユダはまっすぐにイエス様に近づいていって、イエス様は、あなたはキスで私を裏切るのか、彼を止めようとします。
And as Judas approached Jesus, Jesus talks to Judah, are you going to betray me with a kiss?
しかし彼は構わずに、先生、お元気で、と言ってイエス様にキスをしました。
And Judas, disregarding that comment, says, Rabbi, you know, hope you are well, and kiss Jesus.
その瞬間、兵士たちが一斉にイエス様に向かっていきます。
And after that, all the soldiers go towards Jesus.
そしてその捕らえられるわずかの隙に、イエス様はユダに最後の言葉をかけます。
And in the last moment, Jesus says one last thing to him.
友よ、何のために出てきたのですか?
And Jesus says, do what you came for, friend.
友よ、私はあなたをこんなに愛したのになぜ私の愛を受けなかったんですか?
And Jesus calls out to Judas saying, friend, I loved you so much, but why do you not respond to me?
見えますか皆さん。イエス様は最後のこの一瞬までユダを愛していたんです。愛されたんです。
So do you see it that Jesus loved Judas to the very end?
皆さんなら、友よって呼べますか
Would you call Judas a friend?
ここまで来てもイエス様はユダを友と呼びました。
Even to this point, Jesus called Judas a friend.
しかし、ユダにとってイエス様は友でもなく、救い主でもなく、ただのラビ、先生でしかありませんでした。
But for Judas, Jesus wasn't a friend, wasn't even the Messiah, was just a teacher, a rabbi.
ユダは、おそらく一度もイエス様を救い主と完全に信じたことはなかったんじゃないかと思うんです。
And this makes me think that maybe Judas never even thought Jesus, even once, was truly the Messiah.
彼にとってイエス様は最初からずっと素晴らしい先生だと思ってたと思う。
For Judas, maybe Jesus was just an excellent teacher.
ユダはイエス様が行う素晴らしい奇跡を見て、その素晴らしい教えを体験してきたけども、その力やその教えを愛したけども、イエス様本人を愛することはありませんでした。
And Judas saw the miracles that Jesus did. He liked the teaching of Jesus, and he loved what Jesus was saying, but he never loved Jesus himself.
皆さんにとってイエス様はどのようなお方でしょうか?
And so for you, who is Jesus?
良い教えを、自分の人生を良くしてくれるアドバイスをくれる先生なんでしょうか?
Is he a wise advisor to make your life better?
それともあなたが愛する友でしょうか?
Or is he a friend you love?
あなたが生涯かけて従っていきたいと思う主人、救い主でしょうか?
Is he your Lord and Savior that you want to follow for the rest of your life?
この後、イエス様は捕らえられて裁判に、不当の裁判にかけられて、鞭打たれます。
And after this, after Jesus captured, he is put on trial, on an unjust trial, and then whipped for it.
そして、イエス様が死刑にされそうだって分かったとき、ユダはとうとうここで後悔し始めました。
And so when finally the verdict that Jesus will be executed, Judas regrets it.
マタイ27章4節で、彼はこう言ったんです。私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして。
And Judas says in Matthew 27 verse 4, I have sinned, for I have betrayed innocent blood.
この裏切り者のユダでさえイエス様の無実、イエス様の完全な清さを証明しているんです。
And so even the one who betrayed Jesus admits that Jesus was innocent. He had no sin.
イエス様が十字架にかかった時に、その罪のない ご自身の永遠の命を持たれていたそのお方の命が十字架で犠牲にされたので、本当私たちが全ての人間が支払うべきだった罪の償いをイエス様は代わりに払うことができたんです。
But it was actually precisely this blood, innocent blood that was shed, which is what redeemed us of our sins.
そしてユダは受け取っていたその銀貨30枚を持って宗教家たちのところに行って、それを返して首を吊って自殺してしまったんです。
And so Judas, though not realizing this, took the 30 silver coins he got from the religious leaders to go return it, threw it back to them, and then hung himself.
イエス様はこの時まだ生きてました。
Jesus was still alive when this happened.
ユダが後悔した時、在籍感に悩まされた時、宗教家たちのところではなくて、イエス様のところに行っていれば違うストーリーになったかもしれません。
And so maybe the story would have been different.If Judas chose not to go to the religious leaders but to Jesus on the cross,
彼が悔い改めてイエス様のもとに行ったなら、許しを求めたなら、イエス様はもちろん彼を許し、ユダは歴史上おそらく最も大きく許され、最も深くイエス様の愛を体験した人として、そのイエス様の愛を賛美する人として、多分記されたことになったでしょう。
And if Judas had chosen to go to Jesus to ask for forgiveness,I'm sure he would have been recorded in the Bible as the man who was most forgiven and most loved and most likely the person who would live up to his name, the one who praised God the most.
しかし残念ながら彼は自分で自分の罪の責任を負って自分で罪を償おうとして自らの命を絶ってしまったんです。
But unfortunately, because he tried to deal with his sin on his own, the only thing he could do was take his own life.
イエス様がまさに彼の、そして私たちの全人類すべての罪の責任と罪の罰を身代わりに負おうとしているまさにその時に。
And at the exact moment when Jesus was trying to bear the sins of all humanity, Judas decided to deal with it on his own.
これもまた悲しいすれ違いだと思います。
And so that is also a miscommunication that is just very sad.
ユダは罪を犯したから、イエス様を裏切ったから死んだんではなくて、悔い改めなかった。そして、自分の罪の罰を自分で受けようとしたから、この道を選んでしまったんです。
And Judas's path wasn't because, Judas's death wasn't due to because he betrayed Jesus, it was because he did not repent and he did not choose to repent and come to Jesus, but decided to deal with it on his own.
そして、このイエス様の弟子の一人であったヨハネ、このヨハネの福音書を書いた彼は、このヨハネの福音書の前半で神の愛と救いでこのように証言しています。
And so John, the writer of this book that we're reading right now, in the early part, in the first half of it, he says this.
ヨハネ3章16節17節。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
Verse 16, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
イエス様がなされたすべてのこと、イエス様が語られたすべてのことを通して、そこに表されている神様の愛を信頼することが、私たちが救われる唯一の方法なんです。
And so the one way we are saved is by believing in all that God said and all that Jesus did to show his love to us.
そもそもイエス様がこれらのすべてのことを通らなければならないことを知っておられたけども、この地に来てくださった、そのこと自体が、神様の愛の証拠でもあるんです。
And the pure fact that Jesus, knowing what he had to go through, came to this earth is a revelation of his love to us.
もし無条件の愛って言われてるけども、ちっちゃい利用規約の中に私はこうならなければ愛を受けられません。そういう感じてる人がいるとしたら、ひょっとしたら自分の罪の重さを感じているのかもしれません。
And so if you hear the word unconditional love, but you feel like there's some small fine print terms of conditions, if you're feeling that doubt, maybe it's because you're feeling your own sin.
それについて自分で責任を負わなければならない。それで、自分で償わなければ愛される資格はないと感じているかもしれません。
And maybe you want to sign that contract. You want to give yourself into that because you feel like you have to deal with it on your own.
でもそれはユダと同じ道をたどることになってしまいます。
But doing so will lead you to walk the path of Judas.
イエス様の十字架と愛を無駄にしてしまうことになります。
You will waste the cross and the love of Jesus Christ.
逆に、罪の意識を捨ててしまって、真剣に後悔することなく、どうせ罪を犯しても許してもらえるんだと、罪を軽く感じているなら、それもイエス様の犠牲の大きさと愛の価値を軽く見てしまっていることです。
But on the other hand, if you think, well, if he saved us, then we're all saved, and so my sin has no weight, then you also are putting to waste the love and the sacrifice of Jesus Christ.
そのどちらにも傾くんじゃなくて、イエス様の愛に信頼すること、それが私たちの救いの唯一のこの分かれ道なんです。
So、it is not leaning on either one, but standing firm and trusting in Jesus. That is the path of our salvation.
ユダは自分の名前は褒めたたえる、賛美するという意味でしたけども、イエス様の愛に信頼して、イエス様の愛を称賛する、イエス様の愛を賛美する人生をたどることはながありませんでした。
And so Judas, unfortunately, though his name meant praise, he did not choose to praise Jesus as his Lord nor his love.
しかし、ユダの裏切り、そしてそれが聖書に詳細に記されていることによって、イエス様が私たちに対して持っておられる余すところなく示されたその愛が私たちにも知らされるようになったんです。
But through his life being recorded in the Bible in this way, we can see the love that Jesus has for each one of us.
もしイエス様があのユダさえも条件なしで愛されていたとなら、今日私が皆さんに対して、イエス様はあなたを無条件に愛してますと言って、何の疑う余地があるでしょうか。
If Jesus was able to love even this Judas unconditionally, is there any room for you to doubt if we say to you that Jesus loves you unconditionally?
この無条件に愛されている、許されている、救われているというこの神様の恵みを受けてこそ、私たちは神様を褒めたたえる人生をたどることができるんです。
Because for us to praise God and worship Him, it is that we first receive His grace and His blessing and His love and His redemption.
どうかイエス様が私たちに示された愛を感じて信頼して、そのイエス様を感謝してイエス様の愛を褒めたたえる道を選んでほしいなと思います。
And so we want to choose the path of praising Him by first receiving the grace.He's accomplished on the cross.
そしてイエス様が私たちを愛してくださったように、愛によってその福音のメッセージを最後に語られたように、私たちも愛を持ってこの世界に福音を語り見せたいなと思います。
And because Jesus loved us and showed him to us his good news, that we in the same way will show our love to the people and share the good news of Jesus Christ with them.
お祈りして終わりたいと思います。
So let's pray.
恵み深い神様、あなたが一人子を世に遣わして私たちに愛を余すところなく見せてくださってありがとうございます。
Merciful Father, we thank you that you sent your Son Jesus Christ to show us as how much and how far your love goes, and you did that to the end.
私たちがあなたの愛に条件が本当は隠されてるんじゃないかなって疑うのをやめて、イエス様がなされた全てのことを通してあなたの愛を感じることができますように。
And Lord, we pray that you help us.Not doubt your unconditional love. Don't look for the terms and conditions, but Lord, help us trust in what you have done.
今日皆さん今少しの時間静まって、イエス様がどのように自分のことを愛してくださったのか、今日のストーリーを通してどうぞ感じる時間を、またそれに感謝する時間を持ちたいと思います。
And so let's take some time for us, to reflect on what Jesus has accomplished on the cross, how much He loves you. Let's take some time.I had to talk to him and reflect on that.